秘密。
時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz カズサ FM をお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市役所1階サテライトスタジオ、スタジオ君津の前にお集まりの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。素晴らしい拍手と声援でした。ありがとうございます。今日はこんな素敵な皆さんとご一緒に君津市役所の1階からお届けしていきたいと思います。カズサマジック、日本製鉄カズサマジックが今大阪の、社会人野球大会に出場してるんですね。で、2回戦まで行ったんですが、今日ホンダに負けてしまいました。カズサ FM は、私もそうですが、大阪の京セラドーム大阪というところ、阪神がこの間ね、優勝決めたところですね、あそこから生中継をしてたんですけれど、明日から私は大阪に行く気満々だったんですけど、負けてしまいまして、いつものようにこのね、カズサの地域で仕事をすることになりました。さあ、今日もたくさんの皆さんにおいでいただきましたので、君津の旬な情報とか、また地域で活躍をしている皆さんのご紹介をしていきたいと思います。木屋浦君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けいたします。マザー牧場、房総学友協会の提供、そしてご協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
走るアヒル？
牛って大きい！
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで。
おいでよ。
地元の情報はお任せ。83.4MHz。ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
さあ、それでは今日はまずはカズサインフォメーションから進めていきましょう。カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。君津市市民活動支援課の伊助と申します。よろしくお願いします。
はい、伊助さん、ようこそお越しくださいました。昨年もこの時期にご出演いただいたんですよね。今日はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。
はい、今日は12月9日土曜日に開催する婚活イベント、めぐりあい君津についてご紹介いたします。
めぐりあい君津、素敵な名称ですよね。今年も婚活イベントを企画しているんですね。昨年は確か袖ヶ浦市と合同で実施したバスツアー形式の婚活イベントだったと思うんですが、今年はどんな内容になっているんでしょうか。
はい、今回は君津市単独で開催するイベントとなっておりまして、
はい、
婚活に関するスキルアップセミナーとビュッフェやミニゲームが楽しめるパーティーを組み合わせた内容となっています。過去に結婚式の会場としても使用されていたハミルトンホテルカズサさんでの開催となります。
セミナーで得た知識をその後パーティーですぐに実践するというわけなんですね。
はい、
セミナーにはどなたか講師の方がいらっしゃるんですか。
はい、講師には婚活スペシャリストの佐藤律子先生をお招きしております。
婚活スペシャリスト、
はい、
そういう方がいるんですね。はい、
佐藤先生は OL からウェディングプランナーへ転職後、ブライダルプロデュース事業で起業されました。現在は講師業から各種メディアへのご出演まで幅広くご活躍されていらっしゃいます。婚活イベントのカップリング率は 60% 以上の実績があり、自身が考案した異性間コミュニケーション講座の受講生は延べ3万人を超える人気の講師でいらっしゃいます。
カップリング率 60% 以上の実績、それはすごいですよね。貴重なお話がたくさん伺えそうです。では今回のイベントに参加するための条件教えてください。
はい、男性は25歳から45歳の独身で君津市に在住または在勤の方が対象です。
はい、
女性も同じく25歳から45歳の独身の方が対象となりますが、居住地の指定はありません。定員は男女ともに各16名で、申し込み多数の場合は抽選となります。
男女合わせて32名の方が参加するっていうイベントなんですね。申し込みはどうすればいいですか？
はい、参加申込書に必要事項を明記の上、写真付きの身分証明書の写しを添えて、君津市役所2階にある市民相談室へ持参または郵送いただくか、ウェブの専用フォームからお申し込みください。申し込み期限は11月30日木曜日までで、参加費として男性は5000円、女性は4000円を当日集金いたします。参加申込書は市役所や公民館でお配りしているほか、市のホームページからダウンロードすることができます。また申し込み専用フォームも市ホームページからアクセスできます。
申し込み専用フォームを利用すれば、市役所に行かなくても申し込みができるんですね。ぜひ多くの方にご応募いただきたいですね。
はい、パーティーで行われるミニゲームはグループで実施いたしますので、一人でも安心してご参加いただけます。
はい、
今回のような婚活イベントは結婚相手を探すことを目的に交流する場ですので、結婚を前提とした真剣な出会いを考えている方同士が出会える点が大きな特徴です。
はい、
恋人と出かけたいところが増えてくるこの時期、素敵な出会いを探してみてはいかがでしょうか。ぜひお知り合いやご家族の方にもお声掛けいただければと思います。皆様のご応募お待ちしております。
はい、今回のイベントを通して参加される皆さん全員が一層に幸せになれたらいいですよね。今日は伊助さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
伊助さん、伊助さんはこういうふうに皆さんを引き合わせていらっしゃるんですが、
はい、
ご結婚はこれからですか、それとも？
はい、まだ未定となってます。
未定となっています。
今、はい、独身を楽しんでおります。
楽しんでおります、はい、そうですか。お仕事だからこの日は参加はできないってこと？
はい、私は司会として参加をさせていただきますので
、なんだったら私がしますから、参加していただいてもいいんじゃないかと思いますが、
楽しくなりそうです、
ね、本当はもう、ね、好きな方がいらっしゃるのかもしれません。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。去年私付き添いでというかちょっとね見学に行ったんですけど、結構なねカップルが多く誕生しまして、本当に幸せそうな感じで、東京ドイツ村に行ったり蜂蜜工房に行ったりしてね、楽しんでおられました。今回はハミルトンホテルカズサが、会場ということです。お知り合いの方がいらっしゃって、この方に幸せになってほしいなと思う方はぜひちょっと、耳を傾けていただければなと思っております。カズサインフォメーション君津でした。では続いてはゲストコーナーに進めていきたいと思います。スタンバっていただいております。今日は笛と琴で紡ぐ初冬の調べということで、篠笛の平清さんと琴の須藤邦香さん、お二方に演奏していただきたいと思っています。じゃあもうちょっと大きい拍手しましょうか。ごめんなさい、ありがとうございますね。私は平さんとは別のことでね、ステージでちょっとご一緒させていただいたりしております。そして今日は篠笛を持ってきてくださっているんですが、なんとこの笛が地元の保定地区、ちょっと太めですよね、この保定地区という竹で作ったものなんだそうです。あとで作家の方もいらっしゃるようなんで、少しお話も伺いたいと思いますが、一体どんな音色なのか、そして琴とコラボをするとどんな素敵な演奏になるのかということでご案内をさせていただきましょう。1曲目はですね、冬のソナタ最初から今までという曲だそうでございます。それではどうぞお二方の奏者に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。じゃあ平さん、ちょっと真ん中のマイクをお取りいただいてもいいでしょうか。今日ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
平さん、私一回ビワでご一緒してません？
はい、
ね、そうでしたね、はい、文化ホールでご一緒させていただいたんですが、琵琶、はい、の他にこういう篠笛もですか？
あ、 忍ば
じゃないか、これは補填地区の上でしたっけね、はい、
こちらはもう20歳の頃から結構長くやっております。
そうですか、うん、君津カルチャーでも教えてらっしゃると、
はいはい、
ねえ、そうすると笛とそれから琵琶、
琵琶はちょっとなかなかお教えするのが難しい楽器なので、忍笛とあと、まあ、笛関係、オカリナとか、はい、そういうのを教えさせていただいてます。
そうですか、その笛もなかなか独特なものなんだそうですけれども、はいはい、今日は作家の方がいらっしゃってる。
そうなんです、
はい、ちょっとせっかくだからこちらにおいでいただきましょうよ。笛師の朝倉和夫さん、はい、どうぞこちらへ、はい、じゃあどうぞどうぞ。朝倉さん、ようこそお越しくださいました。今平さんが吹いていただいた補定地区っていうのはこの上総の地域の竹なんですか？
そうです、私 の, 妻の実家が勝山なんで、それで勝山の奥の方、奥山というところがあるんですけど、そこの山から、伐採してくるというか切り取ってくるわけです。
なんか中が大変こう複雑な構造になっているそうで、笛師としてはなかなか難しい作業だというふうに伺ったんですが、
内面を削るのが節がすごく多いんですよ。だからそれをきれいに取らないと音のこう波長っていうんですか、こう流れる、それが乱れちゃうんで、なかなか何本も作るんですけどいいのができないんですよね。
そうすると忍笛なんかに比べたらだいぶ太いんですもんね、あちらはね。今日他の忍笛とかいろんな笛も持ってきてくださっているので、後で興味のある方はぜひお話を伺ってみてください。もともと東京のご出身だそうですが、縁があって上総港に住んでいらっしゃって、素晴らしい笛をたくさんお作りになってらっしゃるそうです。ありがとうございました。拍手をお送りください。ありがとうございます。そして琴の方、はい、じゃあマイクを回していただきましょう。はい、須藤邦香さん、お住まいはくるりでしたっけ？
はい、くるりです
ね、 そうですね、はい、くるりでも大活躍なんですが、お弟子さんも何人かいらっしゃるんですが、11月の26日にはくるりの駅前で、
はい、
英文市、ここで、須藤さんは何をされるんですか？
はい、おことお弟子さんと一緒に今日来てくれてるんですけれども、はい、一緒に演奏させていただきます。
そうですか、はい、くるりめぐ、水めぐりツアーもありますし、電車で降りた方々を、
はい、駅前でおことでお迎えするというイベントでございます。
そうですか、よろしかったらぜひ皆さん11月の26日10時から3時までの開催だそうですので、お出かけください。
どうぞいらっしゃってください、はい、
須藤さんもそれからお弟子さんも駅のところでおことの演奏をして皆さんを待っててくださるそうです。素敵なイベントですね。これからもぜひどうぞご活躍くださいね。ありがとうございます。ではですね、2曲目に行ってみたいと思います。さっきの冬のソナタも四様というあれですよね。そして今度も私もっとなんて言うんでしょうか、こう古典的な歌が出てくるのかなと思いましたら、今日のチョイスはちょっと違います。花、すべての人の心に花をということで演奏してくださることになりました。それでは平さん、須藤さんへ今一度盛大な拍手をお送りください。よろしくお願いいたします。素敵な演奏どうもありがとうございました。忍笛は、忍笛って今日ご紹介してよかったんですか？いいんですね、はい、平清さんとことは須藤邦香さんでした。ありがとうございました。ね、すっかり寒くなってまいりました。忍笛と琴の音色で織りなす切なくも懐かしい響きを皆さんにお届けいただきました。これからもどうぞご活躍くださいね。では続いてのコーナーに参りましょう。はい、では行きましょう。続いてのコーナーはこちらでございます。
ここが聞きたい、あれ、ここが聞きたい、君津防災虎の巻。
はい、今週も始まりました君津防災虎の巻、旧三郎さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、虎の巻旧三郎です。よろしくお願いいたします。
拍手を送りましょうかあった方が、ね、気分がいいですよね、やっぱりね、旧三郎さん。
はい、ありがとうございます。
は
い、
今日はどんなお話でしょうか？
はい、今日は地震だその時どうする、というタイトルでお話ししたいと思います。
はい、
石村さん、大きな揺れを感じた時の3つの行動って覚えてますか？先代の久次郎さんから石村さんに忘れていないか確認してくださいって言われました。
いやだな、でも大丈夫。はい、はい、ドロップ、
はい、
カバー、
はい、
ホールドオン、
はい、
でしょ
石村さん、素晴らしいです、うん、
よかった。
先代の久次郎
さん大丈夫で、はい、先代の久三郎さんの時に何度か教えていただいたんですよ、
はい、
しつこく。
なるほど。
ですからなんとなく覚えていました、
はい、ラジオもお聞きの皆さんも大きな揺れを感じたら一つ、まず体勢を低くしてください。二つ、そして頭を守ってください。この時机の下に潜る、またはカバンなどを使ってください。三つ目、その後は揺れが収まるまで動かない。この三つの行動は必ず覚えてください。大きな揺れを感じたらどこにいても基本の行動は同じです、
はい、
慌てず騒がず冷静に行動しましょう。
まあ、地震って突然やってきますからね、
はい、
私大丈夫かな、慌ててしまわないかな。
確かに石村さんがおっしゃる通り、実際大きな地震が発生した際、冷静に対応することというのはなかなか難しいと思います。しかし一瞬の判断が生死を分けることもあります、
はい、
いざという時に慌てず落ち着いて行動するために地震発生時の基本的な対応パターンを覚えておきましょう。
そうですよね。やはり防災って事前の準備と心構えが大切なんですよね。
はい、その通りです、
はい、
まずは緊急地震速報を活用して身を守りましょう。
久三郎さん、
はい、
緊急地震速報、はい、ありがたいんですけど、
はい、
音怖いですね。
はい、確かにそうですね、
はい、
緊急地震速報のチャイムには、急激に変わる音程と不協和音を曲に使用しております。適度な緊張感を実現して、それが怖く聞こえる要因の一つではないかと言われています。
なるほど。それで音になってるってことなんですね。
はい、そうです。少し怖い音ですけども、大きな地震が起きたと知ってから実際に激しく揺れ始めるまでに数秒から数十秒と短い時間ですが、頭を守るなどとっさの対応が可能となり、大地震の被害をいくらかでも減らすことが期待できます。
突然発生する地震が少しでも早く分かるだけでもやっぱり助かりますもんね。
はい、その通りです。ただし震源の近くでは強い揺れが早く来るため、緊急地震速報の発表が間に合わないこともあります。また震度などの予測に誤差が生じることもあります。このようなシステムの限界を理解した上で緊急地震速報を適切に活用してください。
久三郎さん、
はい、
私たちは緊急地震速報を見たり聞いたりしたら、
はい、
具体的にはまずどんなことをすれば一番いいですか？はい、
まず家庭で屋内にいるときは先ほど3つの行動ですね、守ってまず身の安全を確保してください。また料理や暖房などで火を使っている場合、その場で火を消せるときは火の始末を行い、
はい、
激しい揺れが起きているときには無理をせず、揺れが収まってから火の始末を行ってください、
まず火を消すって昔は言われてたんですが、
はい、
そうじゃないんですよね、
はい、
まずは身の安全が第一ってことでいいんですね。
は
い、
そうですね。最近ではガスコンロ等もですね、
はい、
地震の震度が大きいときには自動で切れるというシステムがついております。
はい、
はい、まずは身の安全を確保していただきたいと思います。
わかりました。
はい、このため日頃からいろいろな場所で地震が起こった時のことをイメージして、今ここで緊急地震速報を聞いたらどう行動すべきかを考える習慣を身につけておきましょう。
わかりました。なるほど、今日も大変勉強になりました、はい、そろそろ時間となりましたので久三郎さん、次回もまたお願いしますね。
はい、よろしくお願いいたします。
元気でお出ましいただきたいと思います。ありがとうございました。ここが聞きたい防災虎の巻をお届けいたしました。